私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。悔い改めにふさわしい実を結べ。しかも良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このように告げられています。悔い改めにふさわしい実こそが結ばれるべき良い実であるということでしょう。実際にこのように言われたら、私たちはどのようなことを考えるでしょうか。悔い改めにふさわしい実とは何であろうか、このように考えるでしょうか。自分とは無関係なことだと思うのでしょうか。あるいはそうできていない自らを嘆くのでしょうか。そもそも悔い改めとは何でしょう。今日はまず悔い改めにふさわしい実を結べと告げられる言葉を2000年前の人々のへの言葉として聞くのではなく、今を生きる私たちに向けられている、このように聞いてまいりたいと思うのです。なぜならこれこそ太閤節第三の礼拝で私たちが聞くべき御言葉に違いないからです。悔い改めにふさわしい実を結べ。聖書がこのように実という場合、その多くは人の行いである。またその行いによる結果を意味していると言えるでしょう。ですから悔い改めにふさわしい実とは、人が目に見える形で悔い改めを表す行いが求められていると考えられます。また悔い改めにふさわしい、このふさわしいと訳されている言葉は、価値がある、導くといった意味を持っていますから、人がなす行為が悔い改めに導くほどのものになる、これが悔い改めにふさわしい実を結べと命じられていることの内容であるとわかるのです。それではこの問いかけの核心である悔い改めに目を向けたいと思います。第一に、悔い改めは方向転換を意味しますから、生き方そのものを変えるということでありましょう。ずいぶん前のことになりますが、春の全国ティーンズキャンプを企画していたある年、いわゆる反社会的団体の構成員であった方が、主に出会って改心をし、その後牧師になったという方がおられました。この一人の牧師をこのキャンプに招いて、神様が人をこれだけこう変えたという出来事を伝えたいと思ったわけであります。 その方の証を耳にして、まあ圧倒される思いがいたしました。し、生き方そのものが変わったその存在は、まあ子供たちだけではなく、まあスタッフの誰にも大きな影響を与えているようにも感じました。この一人の牧師は、悔い改めにふさわしい実を結んだのだ、と誰もが納得できるでしょう。しかし、まあ私を含め、誰もが同じように大きな生き方の方向転換を経験するわけではないことも、紛れもない事実なのであります。それぞれの悔い改めという生き方の転換は、大きくても、小さく思われても、それぞれの人生における転機、命の転機となったことには違いがないのだと私は思うのです。まあ、信徒の方に、まあ、証をしていただくときに、まあ、多くの場合、この人生の転機となった出来事をお話しくださると思うのですが、まあ私がお聞きしたいのは、まあそういうこともそうなのですが、こう、日常におけるそういった転機って言いましょうか。そういった、こう、ことがこう分かち合われるといいなと思うのであります。ルターは、宗教改革のきっかけとなった95箇条の定題、その第1に次のように書いています。私たちの主であり、師であるイエス・キリストが悔い改めなさいと言われたとき、彼は信じる者の全生涯が悔い改めであることを望まれたのである。つまり、悔い改めというのは、洗礼を受ける機会となった大きな出来事、このことを意味するのではなくて、悔い改めはもう日々悔い改めの繰り返しだ。これが主が望まれたことだというわけであります。このことから、主が望まれる悔い改めにふさわしい身とは、一度限りのことではなく、日々繰り返してなされるものに他ならないということがわかるのです。大講説第3の日曜日、再び洗礼者ヨハネが登場してまいります。ヨハネのことを指して、旧約最後の預言者、このように申します。先週ヨハネは、主の道を整え、その道をまっすぐにするために使わされたことを私たちは聞きました。そして今週、悔い改めにふさわしい実を結ぶことを告げているのですから、悔い改めによって主の道がまっすぐにされるほどの変化が明らかにされるはずでした。先週も申し上げましたが、聖書においてまっすぐが意味するのは、 神との正しい関係を言い表しているということでしょう。私たちが悔い改めにふさわしい実を結ぶことで、その道はまっすぐとされる。神との関係が正しいものとされる。こういうわけであります。今日の場面になりますと、このヨハネは洗礼を授けてもらおうと出てきた人々に言っています。斧はすでに木の根元に置かれている。実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれると。すでに裁きの時が近いから、急いで良い実、悔い改めにふさわしい実を結ぶようにと告げていることがわかります。もはや時間はないのだから、今良い実を、悔い改めにふさわしい実を結ぶことによって、神との正しい関係を回復するようにと招いているのでありましょう。しかし、悔い改めにふさわしい実を結べと教えたヨハネでありましたが、具体的には次のように教えているのです。聖書に沿って見てまいりましょう。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を二枚持っている者は一枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者を同じようにせよと答えた。徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金を譲り取ったり、騙し取ったりするな。自分の給料で満足せよと言った。悔い改めにふさわしい実を結べと告げ知らせたヨハネでありましたが、どうすればよいのかと尋ねる人々に対し、具体的に教えているのは、何か人生を変えるような大きな生き方の転換ではありませんでした。ヨハネが教えているのは、日常の中でのごく当たり前に生きるということでありました。強いて加えるならば、自分一人で生きるのではなく、あなたの周りにいる人と共に生きるということでありました。人それぞれその日々の歩みの中で、恐れや不安、あるいは不満というものを感じていたことでしょう。自分は下着をたった二枚しか持っていない。食べ物も十分に持っていない。と不満を感じ、そのような人々にヨハネが教えたのは、二枚持っているのは一枚も持っていないものに分けてあげろということでした。規定以上に取り立てることが自分たちの収入になることが公に認められていた徴税人でしたが、規定以上のものは取り立てるな、教えたのでした。このように、どうすればよいのか と尋ねる群衆にも徴税人たちにも兵士たちにも教えたのは、人と共に生きる、あなたは決して一人で生きているのではないということであったのです。つまりそれは、あなたは生かされているという恵みのうちにある自分を、そして同じように恵みのうちに置かれるべきあなたの周囲の誰かと共に生きるようにと招いているのであります。このように何か特別なことをし、大きく生き方が変えられることが、悔い改めにふさわしい実を結ぶということではないのです。ごく当たり前に生きる、人と共に生きる、生かされている事実を喜ぶ、ここに悔い改めにふさわしい実を結ぶその内容があるということを教えているのではないでしょうか。礼拝が始まる直前にメディア委員の方々によってその日の詩編が投影されます。まあ、どれほどの方がそれに目を向けていることでしょうか。その日の詩編を投影しているのは、その日の日課や祈りとともに、その日の主題を示しているからであります。言うなれば、礼拝をより豊かにするために用意されている要素の一つということです。できる限り、まあ、投影される聖書の言葉に目を向け、主の道を整える、まあ、機会にしていただければと願います。今日選ばれていたのは、詩編からではなく、イザヤ書からでありました。イザヤ書2節から6節がその箇所でありますが、二節に次のようにありました。見よ、私を救われる神。私は信頼して恐れない。主こそ、私の力、私の歌、私の救いとなってくださった。主なる神について、私を救われる神、私の救い、繰り返して、神こそが私の救いであるということを言い表しているのです。救いということについて考えますと、私たちは例えば、危険な状態に置かれて思い悩んでいた人が、その危険から逃れることができた、この時を指して救われた、このように表現されることでしょう。しかし今日の主題を示すイザヤ書を通して示されているのは、私たちに危険があるとかないとか、状況の変化によるのではなく、常に神ご自身が私の救いであるという事実を告げているのです。この私が良い時にも悪い時にも、主が私の神となって共にいてくださる。 この事実が私の救いなのだ。このように言い表されているのです。もう一つ、今日の主題を示す特別の祈りに目を向けると、次のように祈りました。洗礼者ヨハネの叫びに私たちの耳を開き、御救いを喜び、悔い改めの実を結ぶことができるようにしてください。ヨハネの叫びに私たちの耳を開き、御救いを喜び、悔い改めの実を結ばせてください。注目をしていただきたいのは、御救いを喜び、悔い改めをの実を結ぶことができるようにと言われていることです。私たちは悔い改め、その結果救われる、こういう、こう順序で物事を考えるでしょう。ヨハネの叫びもこのように教えているように聞こえます。しかし今日の主題を示すこの特別の祈りでは、御救いを喜び、悔い改めの実を結ぶことができるようにと、救いと喜び、これがまずあって、悔い改めを結ぶ、悔い改めの実を結ぶことが望まれているというのです。つまり、悔い改めにふさわしい実を結ぶとは、私たちの努力や熱意に基づいた人間の行いによって獲得される結果なのではないのです。私の救いとなってくださる主なる神を喜んで生かされている、この恵みを知ったとき、悔い改めにふさわしい実は主ご自身によって私たちのうちにすでに結ばれているということではないでしょうか。もう一度イザヤ書12章2節以下に目を向けたいと思います。この言葉に対して次のような説明を見つけました。このイザヤ書12章2節以下は現在時世で書かれ、未来の読者に語りかけていると。このイザヤ書12章12節以下はヘブライ語で書かれているわけですが、現在形で書かれているというんですね。で、それは決してこのイザヤ書が編纂されたその現在の現在形ではないんです。このイザヤ書を読む人の今、つまり私たちがこのイザヤ書を読むとき、このイザヤ書が語る言葉は今となって私たちに語りかけているというのです。今、私たちにとっての現在となるように、今日の言葉を聞くようにと期待されているのだというわけです。例えば2節で、見よ、私を救われる神と 当然現在形、私を救われる神、私は信頼して恐れない、これも現在形で、私がこれを読むとき、そのように私は恐れないと読めるのです。主こそ私の力、私の歌、私の救いとなってくださったと、今この出来事を、今この私に対して主は救いとなってくださった、このように私たちは喜んでこのイザヤ書を読むことができるのです。私たちがふさわしい実を結ぶからではなく、主ご自身が今を生きる私たちの救いとなってくださっている。私たちが良い時にも悪い時にも変わらず救いとなってくださっている。そして私たちの周りのすべての人々、例えばそれは戦火の中にある多くの方々にとっても、決して救いにあるとは思えない中にある困難に直面した人々にとっても、主なる神が私の救いとなって今いてくださる、このことを私たちは、下着二枚しか持たない私たちは、一枚も持たないその方のために、あなたの救いとなってくださっている、主があなたと共にいてくださるのだと、分け与えるものとされているのであります。これが今私たちが結ぶふさわしい悔い改めの実なのです。主がすべての方と共にいて、すべての方の救いとなってくださっている、このことに感謝して、救いを分かち合うものとして、新しい一週の生活へと使わされてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてください。